グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメル編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。三つの言葉。昔、スイスに年取った伯爵がいました。伯爵には一人息子がありました。ところがこの一人息子は愚かで何も学ぶことができませんでした。そこで父親が言いました。
せがれよ、よく聞きなさい。私はこれまでいろいろ考えてやってみたが、お前の頭には何も教えてやることはできない。お前は出かけて行って有名な先生のもとで勉強しておいで。
それから若者はよその町へ送られました。そして先生たちのもとで1年間勉強しました。1年経つと息子は国へ帰りました。すると父親に聞かれました。
さて、お前は何を勉強してきたかね。
息子が答えました。お父さん、僕は犬の吠え方を勉強しました。
ああ、神様、哀れみたまえ、
と父親は言いました。
お前はそれしか学んでこなかったのか。それじゃあ今度は別の町へ行って別の先生につきなさい。
若者はそこへ連れて行かれて、また1年間勉強してきました。1年経って家へ帰ってくると父親に聞かれました。
さて、お前は何を学んできたかね。
息子は答えました。お父さん、僕は鳥の言葉を勉強してきました。すると父親は怒って叫びました。
ああ、お前はなんてダメな人間なんだ。大事な時間を過ごして何も学んでこなかった。よく恥ずかしくもなくわしの目の前に現れることができるな。では今度は三度目に別の先生のところへ行かせよう。だがもし今度も何も学んでこなかったら、もうわしはお前の父親ではないぞ。
息子は別の町の先生のところへ送られ、1年間勉強してきました。家へ帰ってくるとまた父親に聞かれました。
さて、何を勉強してきたかね。
お父さん、と息子は答えました。今年はカエルの話し方を勉強してきました。これを聞くと父親は飛び上がってカッカと怒り、召使たちを呼んで言いました。
こいつはもはやわしの息子ではない。こいつは追放だ。お前たちに命令する。こいつを森へ連れ出して殺してしまえ。
召使たちは息子を森へ連れ出しました。けれども殺せと言われても気の毒でとても殺せないので、息子を逃がして鹿の目と舌を切り取って、それを年取った伯爵に証拠として持ち帰りました。 若者はさすらい歩きました。そのうちにあるお城に着いたので、止めてくださいとお願いしました。
よかろう。
お城の主人が言いました。
あの下の方にある古い塔で泊まるつもりなら、そこへ行くがいい。だが、あそこには命の危険がある。というのは、あの城には山犬がいて、それが一斉に吠え、決まった時間に人間を一人受け取らなければ気が済まない。そして受け取るとすぐに食べてしまうんだ。
そのことでこの地方全体が悲しみと苦しみに打ち沈んでいるのでした。しかも誰もこの人たちを救うことはできませんでした。若者が言いました。その犬たちが吠えているところへ行かせてください。犬たちに食べさせるものをください。私には何もしないでしょう。若者は自分には何もいらないというので、人々はその山犬にある食べ物をいくらか渡して、若者を塔へ連れて行きました。若者が中へ入っていくと、犬たちは尻尾を振りながら親しげに若者の周りに集まり、何にも手出しをしません。そして若者が出してくれたものを食べました。次の朝、若者が元気に何の傷も受けず帰ってきたので、みんな驚いてしまいました。若者は城の主人に言いました。犬たちは犬の言葉でなぜ城に現れ国中を荒らすのか打ち明けてくれました。犬たちは塔の中にあるたくさんの宝物が外に出されるまで見張りをするために呪われているのです。もしそれが外に出されれば犬たちは落ち着きます。僕は犬たちの話からどうやったらそれをうまく取り出せるか分かりました。この言葉を聞いて皆大喜びしました。そして城の主人が言いました。
もしお前がその宝物をうまく取り出せたら、わしの娘をお前の妻として与えよう。
そこで若者は仕事に取りかかり、たくさんの宝物を取り出しました。それ以来、山犬たちは消えてしまいました。若者には美しい乙女が妻として与えられ、二人は満足して一緒に暮らしました。しばらく経って、若者は妻と一緒に馬車に乗り、ローマへ行くことになりました。途中、ある沼のそばを通りましたが、その沼ではカエルたちがガーガーと鳴いていました。若い伯爵はカエルの言葉が全部わかり、すっかり沈み込んで悲しくなってしまいました。けれども、妻にはそのわけは話しませんでした。とうとう夫婦はローマに着きました。ローマではちょうど法王が亡くなって、枢機卿たちの間では誰を跡継ぎにすべきかみんな迷っていました。最後に枢機卿たちは、神の奇跡の現れた人を法王に選ぶべきだということで意見が一致しました。枢機卿たちがちょうどそのことを決めた瞬間に、若い伯爵が教会へ入っていきました。 すると突然、雪のように白い鳩が2羽舞い上がって、若い伯爵の両方の肩に止まり、ずっとそこに止まっていました。枢機卿たちはこれを見て、これこそ神様の印に違いないと思い、すぐに若い伯爵に向かって、法王になる気はないかと尋ねました。若い伯爵は決断できず、自分がそれにふさわしいかどうかも分かりませんでした。けれども、鳩たちが若い伯爵にそれを受けるようにと説得したので、若い伯爵は、はいと答えました。そこで若い伯爵は香油を塗られて清められました。こうやってカエルが途中で言ったことが本当になったのです。そして若い伯爵自身、自分が聖なる法王になることにあっけに取られてしまいました。続いて若い伯爵はミサをあげなければならないのですが、一言も言葉が分かりません。すると2羽の鳩がずっと肩に止まって、ミサの言葉を一言ずつ耳にささやいてくれました。いかがでしたか？今回お届けしたのは3つの言葉というお話でした。お父さんである年取った伯爵に息子は愚かだと叱られてばかりいましたけれど、ちゃんと学んだことが生かされた人生となりましたよね。どんな学びにも無駄なことはないと教えてくれているかのようなお話でした。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から3つの言葉をお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。